はい、ちょっとコミュ障な科学系高専生抹茶クールことジルコニウムが元素や化学物質その他いろいろについて独り言のごとくつぶやいていくポッドキャスト、それがトキラジってことで、もう何回お久しぶりですって言うねん。はい、何ヶ月ぶりかな、3ヶ月ぐらいぶりですね。全然時間取れなかったです。やっと時間取れました。テストもちゃんと終わりました。2学期じゃないな、もうすぐ冬休みです。はい、いやこの回本当はめちゃくちゃいつやったっけ、秋のアンカーさんの企画に乗っかってやろうと思って組んでたのに全然撮る時間がなかったじゃないですか。ってことで今回やらせていただくのは、元素関連の本についての紹介をさせていただこうと思いまして、こちらこのこれ毎回やれっていう話なんですけど、まあ、この回だけあれをあれなんか記事を投稿するサイトみたいなやつ、ノートっていうサイトに、サイトかな、なんやろに、最近記事を投稿し始めてまだ1個しかないんですけど、こちらが今アドベントカレンダーの方の企画に参加させていただいてらしいって、めちゃくちゃ遅れちゃったんですけど、4日目のやつを16日目に出しちゃったんですけど、はい、出しました。はい、この番組を始めるにあたってって感じのことを書いてますので、ぜひぜひぜひ。はい、で、この回もだいたいこんな感じだよってまとめて、内容をまとめて、まあ文章媒体でも理解できるようにまとめてみようかなって思いまして、まあ今回書籍を扱うんで、やっぱし URL を貼ってみたりとか、Amazon とかのあれを貼ってみたりとか、ISBN とか、あとはなんかちょっと図を使ってみたりとかはしたいわけじゃないですか。まあ、音声番組なので、そんなことできないんですけど。はい。ってことで、ノートの方、ノートの記事と一緒に楽しめる感じで、やっていこうと思います。頑張ります。はい。冬休みの私に無茶ぶりを課します。頑張ってください、未来の私。はい。ってことで、今回の本題に入ろうと思います。ってことで、元素関連の本について今回紹介しようと思ってまして、これ言うの3回目ですね。なんですけど、自分のおすすめの本から、初心者さんでも、元素を初めて勉強するって方にも分かりやすいというか、とっつきやすいような本から、上級者さん向けの、結構詳しく載ってるやつとか、手に入らないやつとか、までちょっと紹介してみようかなって思っています。今回全部紹介するわけじゃないので、もしかしたら第2回第3回でも出てくるかもしれないんですけど、これもあれですね、私の力だけじゃちょっときついんで、もしおすすめの本がありますよとかあれば、この本のここにこの元素があるんですけど、これはっていうのもあればね、お便りいただけたら嬉しいなって思ってるんですけど、何にせよ私、そう、自分からグイグイ行くのが苦手なんで、ちょっと、宣伝したいけどなーって、今、そういう心境なんですけど、来年こそは、いろんな人と喋れるようになりたいな、そう、自分、結構自分からは結構喋れるようになったと思うし、最初の方のテンションと今のテンションなんか全然なんか、今結構ナチュラルに喋ってると思うんで、 モンデーっていうか、めちゃくちゃ、最初の方なんかデスマス調にしようと思ってるんですけど、思ってたんですけど、まあ、今結構、取れてきてますよね。今めちゃくちゃ関西弁が混じった、何かやな。私は一応育ちは関西なんですけど、まあ、生まれは、福岡だし、お父さんの実家が群馬だしってことで、まあ、あんまし関西弁に触れることなく小学生の間過ごしてしまったんで、まあ、私、友達あんましいなかったから。今もっていうツッコミはやめてくださいね。はい。あんまし人と喋れなかったから、人か、あ、みんなが喋ってる関西弁が映るってこともあんま全然、中学校の時までなかった。で、まあ、本当に、今何弁を喋ってるんだろうね。今、多分関西弁よりのなんかの言語を喋ってると思うんですよ。ちょっと標準語混じって、北九州弁が混じったかなっていうぐらい、で、めちゃくちゃ それてしまいましたね。まあ、これなんか撮ってたら、第19回ぐらいで、途中でなんかブチブチって切れちゃう、音声が途切れちゃったりとか、なんか音声撮れてないなっていう、あっていう、なんか、トラブルがありまして、3分ぐらいで区切って収録しようってなっても、3分半なので、次のセグメントに行こうか。はい、ってことで、まず最初に紹介させていただくのは書籍ではなくて、インターネットからダウンロードできる周期表ってやつなんですけど、まあ、まずこれを見ろっていうやつで、一家に一枚周期表っていう周期表があるんですよ。それを、まあ、まず見ていただければいいかなと思います。あれ、ただなんで、無料で見れるので、手っ取り早く情報を得たい。けど、お金を出すのはなんだかなって思ってる方、だったら、まあ、一家に一枚周期表を見ていただければ、それなりに情報源もはっきりしてるし、なんで、まあ、この見た情報をそのまま、自慢話に使うとか、へえ、そうなんだって吸収するのには、いいと思います。インターネットの情報って割と何を、間違ってる情報とか結構混じってたりするんで、まあでも、参考文献が3個以上あるものを選びましょうって感じ です。インターネットの情報を参照するなら、なんですけど、まあ、結構なんかウィキペディアとか、なんか、元素のなんか、そういう、サイトとか、まあ、結構、いろいろ詳しく載ってはくれてるけど、たまになんか、この情報なんか間違ってないっていうか、そういうのが混じってたり、まあ、するっちゃするんで。まあ、一家に一枚周期表を見てくれれば確実かなって思ってたりします。この一家に一枚周期表、周期表以外もなんか一家に一枚シリーズって言ってなんかいろいろあるらしいんで、まあ、これ多分なんかだいぶ前の回にまた言っとったな。まあ2回目の宣伝になるんですけど、まあそれをよろしくお願いします。大体なんか理系の学校とか、ね、理科室の前とか、によく貼ってあったりするんだよ。私の、どこの教室かな？物理ではなかったような、4階、物理やわ。物理の教室が、の後ろの方になんかめちゃくちゃでかい、何だろう。あれ、サイズなんぼやろうな。めちゃくちゃでかいサイズの、一家に一枚周期表が貼ってあって、めっちゃでかいなって。インパクトすごいなって思ってたり。で、あとは実験室の前の掲示板にさりげなく貼ってあったりして。まあ、結構なんか理系の学校では、あれです、 マストアイテムというか、って感じの、まあ、初期費用なんで。まあ、ただで手に入るんで、見といて損はないです。ぜひぜひ。ですね。はい、これがほんまの一冊目です。まあ、紹介するのは、世界で一番素敵な元素の教室。世界で一番素敵な元素の教室っていう本なんですけど、こちら、発行がサンサイブックスさんってところで、この本、東京エレクトロンさん。半導体の、とかの会社ですね。と、多分、あと山形大学の、栗山さん、名前の漢字の読み方がわからない。栗山さんって人が監修した、まあ、世界で一番素敵な元素の教室っていう本なんですけど、まあ、こちら、お値段1500円です。安い1500円は安い 元素本とかなんか参考表を見てると、まあ、金銭感覚がバグってきますが、バグってきますね。まあ、大体は1500円台、1000円から1500円ぐらいが、まあ、適正価格かなって私は思ってるんですけど、ここら辺が元素本の普通の価格なんで、お財布の余裕があったらって。まあ、いいや。まあ、この本は、まあ、まあ、ぜひ見てくれってやつで、まあ、なので一番最初に、最初というか2番目に紹介させていただいてるんですけど、これが、2017年出版のもので、こちら、めちゃくちゃ写真が多い、まあ、写真と説明って感じの情報で攻めてくる感じの、書籍で、まあ、この写真がめちゃくちゃ綺麗なんですよ。めちゃくちゃ綺麗なんですよ。まあ、元素の本って言えばなんか元素の単体がドーンみたいなやつやと思いきや、なんか世界各地とか、なんかまあいろんなところの風景にある元素って感じの、まあ、写真の撮り方で、もう本当にカメラワークがすごいんですよ。ほんまにぜひぜひぜひぜひ見ていただきたい。買っていただきたい。写真好きの方はぜひ買ってください。表紙が、風船が飛んでるっていう、まあ、風船っていうのは、結構ヘリウムガスが封入されてることが多くて、まあ、その原子番号2番の、2番目に軽い気体なんですけど、まあ、水素も軽いんですけど、まあ、爆発しやすいってことで、今ヘリウムが使われがちっていう、まあ、エピソードがある、そういうエピソードがあるんですけど、その風船がバーってめっちゃ飛んでる写真、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。綺麗ってしか言ってない。本当に、タイトル、そのまま、もう世界で一番素敵な本、元素本です。こちら、まあ、結構、説明が親切っていうか、だいたい、質問に答えるって感じで元素の紹介をしてくれてて、まあ、例えば、二酸化チタンって何ですか？みたいな。めちゃくちゃ、今、私が考えたやつなんです。考えた質問なんですけど、まあ、そんな感じの質問が、二酸化炭素についての、違う、二酸化チタンに関しての質問もあったはず。でも、それになんか一言で答えて、それに、いろいろ、説明をつけていくって感じの。で、まあ、なんか元素自体の説明も、結構、なんか、そういう理系の本特有のなんか堅苦しい感じじゃなくって、めちゃくちゃふわっとした感じで、まあなんか、めちゃくちゃ、わかりやすい説明で、本当に理系っていうか、元素について知りたいなっていう方にはめちゃくちゃいいんじゃないかって私は思いますね。もう、なんか、周りの人とか、なんか、ツイッターとかでたまに、いろいろ聞いたりするんですけど、この本がきっかけで元素について、 興味持ちましたって人も結構いるっぽいです。本当に初心っていうか、初めて元素に触れるってなったらおすすめできるって感じの本です。ぜひ読んでみてください。でもしかしたらこういうのってなんか図書館とかにあったりするんで、なんか読んでみたいけど、ちょっとお金、そんな1500円も出せないわって方は、まあ、ぜひ図書館で探してみてはいかがでしょうかっていう本当に疲れが吹っ飛ぶ感じの写真がめちゃくちゃだったりとか、ははまあ、元素好き、元素初心者とかじゃなくても、まあ、写真見るのが好きって方にもおすすめできる本です。ぜひぜひ。じゃあ次の本の紹介に入ります。次おすすめしたい本は、こちら、学研の図鑑、新版美しい元素っていう本で、まあ、学研さんからの、学研さん出版のまあ、図鑑です。まあ、図鑑って言っても結構手のひらサイズというかなんか普通の書籍、まあ漫画ぐらいの、漫画の単行本よりちょっとでかいかなってぐらいの、まあ大体世界で一番素敵な元素の教室と同じぐらいのサイズでした。どんぐらいのサイズかわからへん。の結構まあちっちゃめの図鑑なんですけど、こちら2017年出版で、これ新版って言ってるから、まあ、審判じゃないやつがあるんですよ、あるんですよ。それがいつのやつかわからないけど、まあ、古いやつより新しいやつの方が、情報が確かだったりとかするんで、まあ、審判をぜひ読んでください。こちらがお財布に超優しい580円です。安い。そうですね。まあ、私が知ってる限りもうちょっと安いのがもう一冊あったりするんですけど、まあ、今回は、紹介する予定がないんです。まだ読んだことないんで、読んだことない本を紹介するってなんか結構ハードルが高いんで。はい。ってことで、まあ、この本は、まあ、学研の図鑑ってなんか、私なんかなんとなく図鑑って言うとなんか結構子供向けって感じがするんですけど、これは結構まあ、振り仮名が書いてないんで、子供にはあんま向いてないです。向いてないです。むしろ中高生とか、まあ、大人が読めって感じの本です。こちら、まあ、知識と写真で殴る系の、まあ、こちらも、そういう本で、まあ、結構ページ数とか結構少なくって、何ページぐらいやろうな、結構薄いんですよ。100ページあるかな、あるか。ないとおかしいよな。あるかな、ないかなっていうぐらいなんですけど、まあ、でもなんか、この、そのなんか、コンパクトさに、比べて、めちゃくちゃ、データが豊富で、意外と詳しいんですよ。で、まあ、結構写真も、まあ、黒背景のやつで、黒背景のやつに、まあ、元素の写真が、関連する写真がドーンって。まあ、そちらも結構綺麗な写真なんで、結構見やすいっていうか、わかりやすいっていうか。で、そう、意外とね、他の書籍に載ってないような情報とかも載っけてくれてたりするんで、これを、なんか、するんですけど、まあ、まあ、そういうなんか、まあ、最後の方に専門書を紹介できるかできないからっていう、まあ、今回スケジュールなんですけど、まあ、その専門書に負けず劣らずの情報量で、もう、 なんでこれが580円なんだろうって、もう、この本、普通に1000円出せるなって、まあ、私は思うんですけど、もうすごく、お得な本なんで、ぜひぜひ、読んでみてください。まあ、こちら、最後に、最後の方のページに、発見年中に並べてある、まあ、元素を並べて、その隣に語源も書いてあるっていうのは、すごく、ありがたい表がありまして、なかなか発見年順で並んでる表って意外とないんで、なんかキャラクター作ったりするのにめちゃくちゃ重宝してたりします。はい。なんかそうやな、実物持ってきて読みながらやればよかったな。もう次回はそうしようか。次や、次、これは4冊目やな。4冊目に紹介したのが、どれにしようかな。そう、今回、私もめんどくさいんで、まあ、30分ぐらいで済まして、あれ、もう2回、3回ぐらいに分けちゃって、で、ちょっとずつ読んでくれたら嬉しいなって感じの、まあ、番組構成にしようと、まあ、今決めまして。なんで、ちょっと、いろいろ、順番を入れ替えたりとかしながら、やります。次は、元素生活っていう本です。こちらが、科学同人さん出版で、この本を書いたのが、頼藤文平さんっていう、イラストレーターさんの方で、まあ、ゆるいイラストを書いてらっしゃる方で、こちらが、わからない。なんて書いてるんだ。まあ、こちらも結構最近かな。2019年かな。調べようか。元素生活。は。こちらがですね、どうしようかな。完全版を読んでもらいたいですね。完全版が2017年出版で、こちら、お値段を控えていませんでした。まあ、一番最初の白い方の本があるんです。白い本と黄色い本ってのがあって、まあ、白いやつが、まあ、最初にあった本で、そんで、まあ、これが、黄色い本が、黄色い方が、まあ、完全版なんですけど、まあ、一番最初のやつが、1300円。で、完全版の方が、1500何ぼぐらいです。あ、でもこれ、こちら、文庫版もあるんで、ぜひ文庫版を買いましょう。安く、こういうのは安く済んだ方がいいでしょう。はい。まあ、こちらは、まあ、イラストで、まあ、殴る系の本なんですけど、こちら、元素をキャラクター化、擬人化かな、まあ、擬人化に入るやんな。擬人化でいいか。擬人化した感じの本なんですけど、で、まあ、イラストと、まあ、ゆりふいちさんの説明と、ちょっとだけデータとって感じで、なんですけど、まあ、なんか各元素の、まあ、1ページ1元素ぐらいが、だいたいそんな感じかな。まあ、ランタノイドとかやったら半ページに1個。で、まあ、なんか、有名どころやったら見開き1ページ使って1元素って感じなんですけど、その中に、まあ、そのキャラクターの、まあ、全身図と、に加えて、なんかいろいろ、なんか用途に合わせた感じの、まあ、イラストがちょこちょこ。追って、それがめちゃくちゃわかりやすいんですよ。こちら私が一番最初に読んだ元素本なんですけど、 いや、めちゃくちゃ曲がりやすくって、まあ、結構つきやすいな、っていうのも、うん。今見てみると、めちゃくちゃこだわりがすごいっていうのが、っていうのも私思ったんですけど、その元素の、まあ、イラスト、全身図があるんですけど、そこの台座立ってたりとか、まあ、そこ浮いてたりするんですけど、それが、元素によって違ったりとか、元素の、なんか、主な用途とかに合わせて、例えばアルミニウムやったら1円玉だったりとか、ケースとかだったら、ガラス玉、ガラスの、ガラス製の台座になってたりとか、まあ、他にもいろいろ。あ、スカンジウムだったら、球場のドーム。スカンジウムが、球場のライトに使われる。ナイターで、なんかパーってなるやつ、パーってつくライト、あれ、スカンジウムが使われてたりするんですよ。なので、スタジアムの上に、スカンジウムがおったりとか、めちゃくちゃ面白いと思ったんですけど、まあ、そういうこだわりとか、まあ、よく見たらっていう。こちらは、まあ、探していただきたいので、ぜひぜひ探していただきたいので、私からは言いませんが、こだわりが、すごいので、すごい、もっと結構絵で入ってくるから、めちゃくちゃ、覚えやすいっていうのが、なんかこの本のいいところで、っていうのがあるんですけど、こちら、よりふじさんの、まあ、イラストなんですが、使われてるんですけど、使われてるっていうか、その元素のキャラクターが使われてるんですけど、元素手帳っていう本じゃない、手帳があるんですけど、全然もう今手帳のシーズン過ぎ去ってますよね。多分秋ぐらいが手帳のシーズンなんですけど、もし手帳を買ってない方がいらっしゃるんでしたら、来年度の手帳、まあ再来年からでもいいんで、まあ幻想手帳に変えてみたらいかがでしょうかって、めちゃくちゃなんか元素の発見者の誕生日とか載ってたり、まあ、そのなんか元素の基本情報だったりとか、なんかいろいろお役立ち情報とか、まああとは月替わりのコラムとかあったりとか。で、まあ、めちゃくちゃ面白いんで、読む分にも面白いし、結構実用的なんで、ぜひぜひ幻想手帳買ってみてください。幻想生活もお願いします。はい、幻想手帳何年ぐらいかな、1200円ぐらいかな、ちょっとお高いのと、あとあともう一つあともう二冊お願いします。幻想検定1と元素検定2っていうのがあるんですけど、まあ、その元素の情報を踏まえなくても別にいいわ。に関する、まあ、クイズ、4択かなのクイズがいっぱい載ってる、本がありまして、まあ、そこから、毎年開催されてる、まあ、元素検定っていう、まあ、イベントも、なんか問題が作られたり、まあ、するんですけど、まあ、その、本からでも結構いろいろ知識が得れたりするんで、まあなんか人に出してみたい、なんかクイズに、ね、ネタに困ってるとかあれば、まあこの本もおすすめしときます。あ、8分経っちゃった。はい、ネクスト。まあ、次のは毒物図鑑、キュートで危ない毒キャラの世界っていう本なんですけど、こちら、科学同人さん、まあ、また、科学同人さん。まあ、科学同人さん結構いろんな本を出していらっしゃるんで、いらっしゃるし、まあ、グッズとかも、いろいろ出してるんで、私、科学同人さんの、クリアファイルを持ってます。クリアファイルとマスキングテープを持って、めちゃくちゃ、可愛いのと、なんか、世界の国の、なんか、主義表って、なんか、名前のところで、なんか、それぞれの言語、何語やろ、日本語、中国語、 あとは、ドイツ語、フランス語、ロシア語かな。もうなん、いろいろ。の、なんかやつで、まあ、結構デザインも可愛いし、自分の国のが、なんか、語源も、なんか、元素がさりげなく、なんか、色変わってたりとかしてて、面白い。ので、まあ、よかったらサイト覗いてもらったら嬉しいです。こちらこの本なんですけど、本文と監修をクラレさんっていう、なんか、そうですね、なんか YouTube とかでよく見る方ですね。なんか、マットサイエンティスト的な感じの 方っすね。イラストと漫画が姫川武雄さん。この方、まあ、いろいろ、もう元素の擬人化キャラクターも書いてらっしゃって、で、いろいろしか言ってないじゃん。もう 辛い あと、なんか、姫川さん、単位キャラクター図鑑かな？わからない。ユナイテッドガールズ。わからない。そういう、なんか、ワットとかあるじゃないですか。そういう単位の擬人化キャラクターの図鑑っていうのも出してらっしゃって、まあ、そちらもおすすめなんですけど、こちらの毒物図鑑ですけど、まあ、毒物ってめちゃくちゃ厳密には元素の本かって言われると、あれなんですけど、まあ、化学の本ですね。毒物の本ですね。そうですね。なんですけど、まあ、その毒物、例えば、元素だと、水銀とか、まあ、毒アリス、あるってなんか有名どころなんですけど、とか、なんだろう、カドミウムとか、ヒ素とか、そこらへん、そこらへん。あとは、なんか、こういうなんか、ちっちゃい分子の毒、まあ、シアンか、カリウムだったりとか、あとは、生物毒、アニサチンとか、ヒスタミンとか。ヒスタミンじゃねえな。ヒスタミンかな。多分ヒスタミン。イボテン酸とか。まあ、こちら、キノコの毒だったりするんですけど。とか、あと、麻薬。メタンフェタミンとか。こちらが覚醒剤の主成分。とか。あとは、高分子毒、ボツリヌストキ、トキシンみたいな、そういうやつみたいな。とか、まあ、とか、いろいろ、めっちゃいろいろ。とか、なんか、サリンとか、なんか、の、なんか、まあ、サリンだったりとか、LP ガスとか、なんか催涙剤みたいな、そういう感じのやつとかもなんかいろいろあって、まあ、それが、まあ、キャラクター化して、まあ、なおかつ、まあ、漫画でわかりやすい。まあ、いろんなところに小ネタが隠されてるんで、面白いっていうのもあるんですけど、まあ、説明とかも結構、詳しくって、この一冊だけでも結構満足できるような感じの本となっております。あ、そのキャラクターのデザインがすごいんで、可愛いんで、ぜひぜひ読んでみてください。私はこれを機に、クラレ先生の YouTube を見ようと思います。なんか、一回なんかジルコニウムが出てくる動画を見た覚えがあります。そう、なんか、なんですけど、まあそんな、私はまし YouTube 見る人じゃないんで、まあこれを機に、いろいろなんか科学系の YouTube とか見てみようかなーって思ってたりしてます。はい。 さあ、ここまで結構初心者でも楽しめるような本を、まあ、紹介してきたつもりなんですけど、まあ、ここから、まあ、近況報告をしたいんで、っていうことで、中級に入る前に、中級は多分次回、な、次の回に回すんですけど、回すっていうより、なんか初級本も何冊か残してるんで、まあ、なんか別の回で紹介したいんですけど、いきなり飛びます。上級本を一冊紹介しようと思います。まあ、幻想好きが最後にたどり着く幻想本を今紹介します。この本が、幻想大百科事典。すごそうな名前の本なんですけど、実際すごいです。こちら、何年かな ?2000 ってか、この本多分私、前回、第20回の、まあ、バリウムの回で、ちょっと使ったよっていう話をしたと思うんですけど、このバリウムの話の半分ぐらいが、この本から、この本と、まあ、また、もう一冊の本から来てるんですけど、こちらが、私が読んだ方が、2007年の、方で、まあ、あとはもう一冊、2014年に出たやつも、出た新版っていうのもあるんですけど、こちらがですね、ちょっとリサーチ不足でした。なんぼじゃない。幻想大百科事典。こちらが、出版社がですね、朝倉書店さん出版で、こちらがですね、2007年版の、やつは、なんと、28,600円。クソ高い。そんで、2014年に出た新版が18,700円。高いです。めっちゃ高いです。めっちゃ高いです。まあ、なかなか買える値段じゃないので、こちらは、購入するよりも、図書館とかで読むのをおすすめします。町の図書館、運が良ければ置いてます。この本を置いてる図書館、いい図書館なので大切にしましょう。こんなに高い本を置いてくれる図書館なら、大体何を、どんだけ高い本を、頼んでも置いてくれます。大切にしましょう。なんですけど、まあ、この、めちゃくちゃ分厚くて、しかもデカめで、で、めちゃくちゃ、詳しいんですよ。なんか、そうですね、まあ、例えばなんですけど、私が、ちょっとジルコニウムの、についての、私の一番の推しの元素の、ジルコニウムについての、じゃデータを、ちょっと、調べようと思って、開きます。開いてみたら、ジルコニウムって、月とか隕石とかにも、によく含まれるっていう情報があって、いや、これ、他の書籍で見たことなかったんで、へーって、めちゃくちゃ、思って、っていうなんか、まあ、なんか他の本ではなかなか載ってないような情報だったりとかが結構載ってたりするんで、いや、本当に元素についてめちゃくちゃ知りたいなってなったら、この本が一番いいです。ただ、ただ、なんか、あんまし興味ないなーっていう人が買うには、だいぶもったいない本なんで、まあ、見つけたとき、図書館で見つけたときは、ぜひぜひ読んでみてください。読んでみてください。はい。 あ、もう 紹介ベタがバレる。もともとそうだった。はい。めちゃくちゃ近況報告したいって言ってたんですけど、近況報告するの忘れてました。さっき紹介した元素大百科事典なんですけど、新版、2014年版、1万ちょっとのやつが、なんと、私の学校に入れてもらえることになりまして、そう、読みに行くのがめちゃくちゃ楽しみなんですよ。なかなか、明日部活だし、ってことで読みに行くのが、金曜日になっちゃうんですけど、多分出してる頃にはもう読んでると思うんですって。思うんで。多分ラジウムの回でめちゃくちゃヒャッホー言ってると思います。いやー、なんか最初、なんか学校の図書館って結構リクエストを、受け付けてたりして、そのリクエストのやつに、ちょっと、あー、違う、ブックハンティングっていうやつがありまして、毎年、2年生と4年生が、各クラス代表2名が、クラスの欲しい本を図書館に、リクエスト、2万円ぐらい、上限2万円ぐらいでリクエストできるっていうやつなんですけど、この本を、ここの場で頼んでしまうと、他の本が一切買えなくなるっていう事故が起こるんで、その時は諦めて、チタンの本を、チタンの本と、元素関連の本と、って、で、なかったやつを何冊かちょこちょこ入れてみたんですけど、これが入るのが、もう来年ぐらいなんで、まだまだ先なんですけど、読めるのまだまだ先なんですけど、それとは別に、リクエストっていうのを、受け付けてて、学校に、科学とか工学とか、学生が勉強になる感じの本だったら、リクエストできるよっていうシステムで、で、それを利用して、リクエストしたんですよ。いやー、すんごい高い本なんで、師匠さんにめちゃくちゃ、軽減そうな顔されたんですけど、無事に、1年生の、レポートに、1年生にレ、レ、違う、今の1年生のレポートの手助けになりたいんですよ、みたいなことをめちゃくちゃ直談判してた覚えがあるんですけど、結局、リクエスト通ってよかったです。この本が通ったってことは、大体の本は通してくれます、多分。この学校。便利。さすがに絶版になってる本は、多分、入れてはくれないんだろうですけど。よかったです。嬉しいです。やったで。っていう感じです。そう、最近、アマゾンで、いろいろ物色してるんですけど、ジルコニウムって、ポチってやったら、ある書籍が、中古なんですけど、ヒットしまして、チタン、ジルコニウム、ハフニウムっていう、金属とその性質みたいな感じの、こちらがチタニウム懇話会っていう、今は亡き団体の、あるんかな、なんか、なんか、サイトはあったんですけど、ジャーナルがあって、ない、この団体が60年ぐらい前の本を見つけたんですけど、こちら、なんと、8万円して、8万8500円かな？多分。最近ですね、前見たとき8万5千円だったはずなんですけどね。どない。どないや。よし、欲しいも。何円、何円。 88,700円。あれ？ツイッターに一回だけ載せたんだよね。欲しいって。これ欲しいですって。やったんだけど。あ、上がってない。よかった。そう、めちゃくちゃ高いんですよ。8万円って。いやー、ね、元祖大百科事典高いなーって言ってましたけど、まだ可愛いもんでした。8万円って、しかも中古ですよ。もう、辛い。うん、こちら、とある市の図書館に、まあ、たまたま見つけたんで、まあ、カード登録して、なんかいろいろ調べてたら、その本が出てきて、借りれて、今、占領、あ！危な。本延長しない！辛い！こう。あー、図書館寄りに行かないな。あー、辛い。いや。ログインして。マイページ。めちゃくちゃ重い。めっちゃ重たい。これか。そう、延滞してるやん。つらい。あれ？あれ？借りてるはずなのに。あらららら。おかしいな。おかしいな。あれ？まあいいや。また返しに行きましょう。はあ。また金曜日に返しに行きます。はあ。まあ、てなことで私の最近の読書事情でした。まあ、そんな感じで、今回は終わりかな。まあ、全然まだまだ、昨日は6冊紹介させていただいてたんですけど、幻想関連の本を。まあ、まだまだおすすめできる本も、だったりとか、まだ、おすすめしたい、めちゃくちゃしたいんですけど、まだ全然読んでなくて、そう、あまり情報を発信できないっていう本もまだありますんで、ま、全然じゃない。まあ、2回目、3回目、できれば4回目とか、まあ、めちゃくちゃやりたいです。まあ、なんでも。はい。とかだったり、まあ、なんか、リスナーの皆さんの、リスナーいるんかな？いるんやろうな。うん。たまに分析のところちょっと見るんですけど、聞いてくださってる方、ちょっといらっしゃってめちゃくちゃ、感謝してもしきれないぐらいなんですけど。まあ、もうリスナーさんのおすすめの本だったりとか、じゃあ、元素じゃなくても、まあ、この本、すごくおすすめです。だったりとか、この本にこの元素が出てくるんで、ぜひ読んでみてくださいとか、まあ、だったりとか、まあ、全然ジャンルは元素じゃなくても、 おすすめされて、図書館にあったら絶対読みに行きますんで。うん、ぜひぜひメールだったりとか。どうしよう、メール。そうだね、メールボックスを見る癖をつけないと。そう。あ、お便りが来ないから、もう、いいやってなって、今メールのところが、メールのところあんまし見てないんで、メールがたまりにたまっ、ツイッターとかからのプロモーションメールがめちゃくちゃたまりにたまりまくってるんですよ。あれって止める方法あるんですかね？まあいいや。とかだったらね、迷惑メールホルダーにある本とかな、本じゃない。メール、がな、を見落としてる可能性があるから、そう、ちょっとこまめに見とかないとですね。メールアドレスは toxiradi118@gmail.com、トキシンの toxi、ラジオの radi、118元素の118、これ119に増えたらどうなるんでしょうね。@gmail.com、トキラジ@gmail.com、トキラジ118@gmail.com、toxiradi 118@gmail.com までお便り待ってます。待ってます。めっちゃ待ってます。そうですね。あ、これじゃなくても私のツイッターの DM どこのアカウントでも別に、トキラジへのお便りですって最初にやっていただければ、全然、お便り紹介をめちゃくちゃ読みたい。めちゃくちゃお便り読みたいです。読みたいです。自分に正直になりましょう。お便り読みたいです。なんで、まあ、どこでもいいです。メールアドレスがないよって方は、ホームページの方の、お問い合わせってところのページに、お便りフォームを置いておりますんで、全然、送れます。し、メール怖いよって方は、ツイッターの DM とか、ハッシュタグで感想をつぶやいていただければ、私がめちゃくちゃニコニコしながら読みますんで、読みますんで、なんか言うね。読みますし、長文とか送りたいって方は、もちろんメールとかで待ってますんで。こういうのって、なかなか怖くて返信まではいかないんですけど、がっつり本編で紹介させていただきますんで、ぜひ。そうですね、おすすめの本っていうテーマでお便りを募集したいです。募集させてください。送ってください。お便り送ってください。誰でもいいです。ください。ってことで、今回、ここまでにさせていただきます。それでは、また次回。さよなら。